それでは3秒をもって礼拝を始めます。長まことは大いなり、聖歌36番、1節だけ歌います。ラララララララララララ。3、はい。長まことは大いなり、頼む神は君のみ、変わらぬ長愛の手に支えられる命ぞ。長まことは大いなれば、はしたことに褒めうと、恵み日々に豊かなり、御顔常に輝けし。アメン。お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、今日も新しい朝を感謝します。これから私たちが御言葉を黙想し、ディボーションしていく中で、主が一人一人に語ってくださいますようにお願いします。今私たちの心を開いて、聖霊様の語りかけを待ち望みます。御教えのうちに歩く涼しいことに目を留めさせてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。それでは創世記9章8節から17節を開きましょう。創世記9章8節から17節。
神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ、私は私の契約を立てよう。あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものは、もはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方、およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私が世々永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方との間、およびすべて肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印である。アーメン。
アメン。ありがとうございます。では今日の内容を簡単にまとめてみましょう。神様はノアと子供たちに語られます。彼らと後の子孫たち、そして地のすべての生き物たちと神様は契約を結ばれます。その契約とは、再び洪水で地の生き物を滅ぼすことはされないというものでした。そしてその印として神様は虹を与えられました。はい、それでは聖霊様から示されることを黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は13節。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。 アーメン。神様の側から一方的に契約を立ててくださるのだなということを思いました。それも大洪水で滅ぼさないという、契約内容で、人は何もしなくてよくて虹を見て信じていればよいという、そのような恵みの契約を与えてくださる恵みの神様と思いました。もう一つは全体を通してですけれども、本当に神様は恵みの神様であると思いました。人には一切要求せず一方的に契約を結んでくださるのが、この時からもそうだし、そうですし、イエス様の時も結局そういうことで、いつも恵みの契約を結んでくださる神様だということを思いました。以上です。
はい、私は9節のところの、さあ私は私の契約を立てようというこの言葉に目が留まりました。本当に神様と契約を結ぶのに、神様自身にとってはこう、なんて、私たち本当は契約には結ぶに値しない存在だと思うんですけれども、神様ご自身のゆえに、こう神様ご自身がご自身で契約を立ててくださったんだなという、こう私の契約を立てようと言ってくださった、それがものすごく素晴らしいことだなと思いました。神様という永遠の存在において契約を立ててくださった、この契約が絶対にこう神様がいなくならない限りなくならないものだと思った時に、神様ご自身が立てられる契約っていうのはものすごいものだなというか、私たちが知っている尊女そこらの契約ではなくて、本当に堅固なものであって、絶対にこう保護になることはない、そういったすごいものだなということを思いました。またその契約に対して神様が虹を印として与えて、契約の印として与えてくださったというこの13節の言葉を見たときに、本当にこの虹を見るときに、私たちはこの契約の印を見るときに、その恵みを思い起こす、ただ本当にこう神様の恵みというのを思い起こすものだなということを、思いました。
はい、私もこの全体を通して、神様が一方的なこの憐れみのゆえに、ご自身と民がいつも和解し、平和を保つために、交流を持つために必要な処置を、また契約を計画し結んでくださる方であると改めて教えられました。そのような荒み深い主に感謝の思いが湧いてきました。以上です。
はい、私は13節のその虹を印として与えてくださったところから、いくら雨がたくさん降って洪水が起こったり、本当に絶望的な状況に見られても、見えることがあっても、して完全に滅ぼすことがないという神様の約束と、そしていくら雨がたくさん降ってもいずれは雨が止んで日が昇って、そして雲がなくなって虹が必ず現れること、その時にその度に神様は完全に私たちを滅ぼすことはしないという約束を思い起こさせてくださるということを示されました。虹を通して試練があるとしても、また神様がたとえしつけることがあるとしても、決して人を完全に滅ぼすことはしないんだという、そのような約束を思い起こして欲しかったんだろうなと思いました。以上です。はい、それではさらに御言葉を黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の本文として教えられることは何でしょうか。言葉を調べながら黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は16節、虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そうとあって、神様ご自身が虹を見たときに永遠の契約を思い出してくださると思いました。神様が人と地球を愛しておられて、 決して滅ぼさないとか、その虹を見て自分で結んだ契約を思い起こしてくださるというのは、本当に恵みでしかないなということを今日は思わされています。神様のこのような愛の行いが、昔は全然理解できなかったんですけど、今はただ恵みとして受け取ることができるのだなということを思わされています。
私は、ちょっと昨日の箇所とも、もう見ながら見ていたんですけれども、神様がこの契約を結んでくださった一方的な契約、すごい恵みの契約を結んでくださったという、でもこれを本当にこう引き出したというわけではないんですけれども、これがやっぱりノアが最初に礼拝を捧げて、本当に神様の前に感謝と、また祈りと、その神様との交わりを通して、神様がそのなだめの香りを嗅いで思われた、そこから始まっていることを思ったときに、やっぱりこう神様の前に真実に歩む人、また礼拝を第一優先として神様との交わりを優先させる人々に対して、神様はこういう恵みを与えてくださるお方なんだなということを教えられました。そして神様はどのようなお方かなと思って見ていったときに、本当に12節にあるように、いよいよ永遠にわたって契約を結んでくださるお方、神様ご自身が永遠の存在なので、このお方が結んでくださるもの、また与えてくださる恵みというのは永遠にあるものだということ、本当に永遠のお方であるということを教えられました。はい、以上です。
はい、私はこの今日の本文全体を通して、神様は確かにこう憐れみ深くあられるんですけれども、やはり、この選ばれた民、ご自身の契約、ご自身のお言葉に忠実なご自身の民がいることによって、この地全体にこう憐れみをかけ、そしてこう契約を結んでくださる方であることも思わされました。やはり神様はご自身を信じる民がいることを、その一人、ノアの家系もそうですけれども、そのような側がいることをここに留めて、この契約を結んでおられるとするならば、信じるクリスチャン、こう信じて生活するクリスチャン側の、信仰の態度というのも本当に問われているんだなと、改めて思わされました。以上です。
はい、私は8節から11節のところで、天の父は、人間と自然万物との約束の契約を結んでくださったお方であることを教えられました。それは二度と大洪水で、大洪水で地球を滅ぼすことはしないという約束なんですけど、本当にその通りに、ノアの時代から今までそのようなことがなくて、神様は約束に忠実なお方であるんだなということを思いました。また12節から17節のところで、契約に真実なお方であることを示されました。私たちと契約を結ばれることだけではなく、結ばれた契約の印を与えてくださり、そしてお互いにその印を見て思い起こそう、ご自分も思い出そうと言ってくださり、その契約を忠実に守ってくださるお方であることを教えられました。以上です。それでは、実生活への適用のために、さらに黙想していきましょう。はい、それでは適用を分かち合っていきましょう。
はい、私は今日は神様の恵みに心打たれています。今は、イエス様を信じて生きていけるということが本当に幸せな一日一日だなということを感じています。いろいろと細かい仕事はあるんですけれども、そのすべての中にイエス様を礼拝する思いで臨みたいなと今日は思いました。週末の準備をしたり、また会議祷会をやったり今日はする予定ですけれど、本当に主を褒めたたえたいと思いました。 恵みによって私は今生かされているんだなということを感じています。
私は昨日に引き続いて、感謝の礼拝を主に捧げようと適用したんですけども、今日の箇所というのは私がクリスチャンになった後、世をまた再びさまよって、その後で改心するんですけど、その改心の時にいただいた御言葉が含まれていて、ここ読むたびに本当に深い感動を覚えるんですけれども、もうひとたび自分のこれまでの献身の歩み、今日まで本当に主がこの約束の通りに私を守って導いてくださった、これを思い出して、今日は感謝の礼拝を捧げようと思います。
今日のお出会いを通していただいた恵みですけれども、確かに神様はもう二度とこの全地をこう洪水によって滅ぼすことはしないと契約を立ててくださったんですが、それはまあ選ばれている。神の民の救いのため、いわば猶予であって、世の終わりには、死を信じない者すべて滅ぼされること、言われています。ですから、そのことを踏まえて、クリスチャンである自分も、目を覚まして、福音をこう携えて、世で仕えていこうと思されました。以上です。
はい、私は、この世を神様が実に愛されて、その印も与えておられることを思いました。その虹が印であるんですけども、この世を滅ぼすことを望まないで、この世を愛されるという印だと思ったんですが、さらなる印と明確な証拠として、御子とその御子の十字架を愛の証拠として与えられた神様であることを思いました。今日はこの印を見て思い起こすことを目視しながら、この神様が私たちと契約を結んでくださる印、そして神様が世を愛されている印、滅ぼすことを望んでおられない印を持って人々に証ししようと思いました。この十字架とイエス様の血潮の印を持って人々に神様が愛していることと、神様が人間の滅びることを望まないで、救われることを望んでいるんですよということを明確に明かししようと思いました。今日は ある大学に行って伝道しようと計画立てていたんですけど、この印を持って人々に明かししたいと思います。それでは最後に代をして一言お祈りいたします。神様は感謝します。今日もあなたの御言葉によって私たちに示してくださったことを感謝します。どうか一人一人が語られたこと、今日一日中私たちが黙想し、そして示されたことを実践する中で、主の栄光を表すことができるようにしてください。主の御言葉の導きに従って歩みます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。